兄さん。ねえ兄さん、起きて。起きてちょうだい。あんまりぐっすり眠っているようだと、お姫様のキスで起こしてしまうわよ。おはよう、兄さん。よく眠れたかしら。そう、それはよかったわ。でもね、もう少しだけ目をつむってていいのよ。ほら、もう一度目を閉じて。少しの間でいいから。私の唇が兄さんの口を塞ぐまで、ほんの少しの間。うん。改めておはよう、兄さん。ええ、気持ちよさそうに眠る兄さんが愛おしくて、起こすのに忍びなくなったの。だからせめて口づけで目を覚ましてくれたらと思ったんだけど、いけなかったかしら。あら、冗談のつもりなんてないわよ。私は兄さんを愛してる。この世界の誰よりも一人の男性として深く愛しているの。私はただの一度だってこの気持ちを冗談で口にしたことはないわ。こんな状況だもの、今生の別れになる前に、兄さん、私の気持ちに応えてくれないかしら。ん？そっか、兄さんはまだ目が覚めたばかりだものね。ほら、周りを見て。私たち、誰かに閉じ込められたみたいなの。真っ白い部屋。あまり趣味がいいとは言えないわね。兄さんはここに来る直前、何をしてたか覚えてる？部活を終えて家に帰る途中だった。そうよね、そういう時間だったもの。私は兄さんの部屋に忍び込んで、いつものように。ううん、なんでもないわ。いいじゃない、私のことは。私が兄さんの部屋で何をしてたかなんて、今は大切なことじゃないわ。それよりも今のこの状況。私たち、誰かの手で誘拐されて閉じ込められてる。誘拐にしては広い部屋と清潔なベッド。手足が自由なのが気になるけど。何にせよ、私たちが望まない場所に連れてこられたのは間違いない。兄弟揃ってってことは、怨恨の線が強そうだけど、あいにく我が家はごく普通の家庭で、父さんも母さんも誰かの恨みを買うような性格じゃない。私にも心当たりがないし、犯人の見当はつかない。一体どうしたものかしらね。あら？そういうこと。この部屋から出たければエッチしろか。意図はわからないけど、ずいぶんと悪趣味な要求ね。カメラが仕掛けられてて、どこかに配信でもされるのかしら。でも、これはしょうがないわね。兄弟二人閉じ込められて、他に脱出方法はない。単独犯か、それとも組織的な犯行か。誘拐犯の正体も目的も不明。ここは素直に、言うことを聞くのが最良かしら。ね、兄さん。 なんだか嬉しそうって。そんなことはないわ。さっき説明したでしょ。私たちの今の状況を踏まえた上での合理的な判断よ。だからね、兄さん、私たちの初めてを他の誰かに覗かれるっていうのは尺だけど、ここなら誰の邪魔も入らない。兄さんの思いつく限り、私のことめちゃくちゃにしていいのよ。ほら、あもう強情なんだから。真面目なのは兄さんのいいところだけど、時には柔軟な考えも必要よ。犯人の気もいつ変わるかわからないんだし、ここはおとなしく言うことを聞いて、この部屋から出してもらう。それが一番じゃないかしら。そう。それでも妹に手を出すことはできないか。兄さんらしいわね。いいわ。私も嫌がる兄さんを無理やりなんて趣味じゃないし。さっきの声を信じるなら、ここは時間の流れとも切り離された世界。兄さんが納得するまでいくらでも待ってあげる。無駄よ。この部屋の中、兄さんが起きる前に私も調べたけど、出られそうなのはそこのドアだけ。それもしっかりと鍵がかかってるみたいだから、中からは絶対に開けられない。他にはトイレとこのベッドがあるくらい。それとあと、ううん、なんでもないわ。そんなことより、いい加減に諦めて私とのエッチ試した方がいいんじゃない？当然つながらないし、待つにしたってこうしてオナニーくらいしかすることがない。だってそれは仕方ないじゃない。妄想の中オナニーとはいえ、私が抱かれるとしたら兄さん以外にありえない。愛する人を思ってオナニーするのはごく当たり前のことでしょ。うん、それとも兄さんはどこの馬の骨ともわからない油ぎった中年男やチャラいノリの大学生に私が抱かれてもいいっていうのかしら。ヘリクじゃなくて、そういうことなのよ。可愛い妹を他の誰かに取られたくなかったら、自分で奪うしかない。いいのよ。私はいつだって。もう準備は、できてるから。 指で言っちゃった。こんなに気持ちのいいオナニー初めてよ。兄さんのすぐそばで声を聞かれながら妹のエッチな姿全部見られちゃった。はい、兄さん、お水。ここに来てから随分と時間が経ってるわ。難しい顔をするのはいいけど、水分くらい取らなくちゃダメよ。これ?さっき兄さんが一休みしている間にね、部屋の主に訴えてみたの。閉じ込めるのはいいけど、水分も食事も取れないようだと死んでしまうわって。そしたら、いつの間にか部屋の隅にペットボトルとコップが置いてあったの。私も一口飲んだけど、特に変なところはなかったわ。安心して飲んでいいわよ。ん?なに、兄さん。どうしてそんなに冷静なのかって?あら、そう見えるかしら。こう見えても私、結構落ち込んでるのよ。あれだけストレートに誘惑したのに、兄さんは私を襲ってこなかった。女としての魅力がないって言われたようなものだし、ましてそれを好きな人に振られたってことなのかしら。平静に見えても心の中はこれ以上ないくらい動揺と悲しみの感情が渦巻いているわ。そうよね。兄さんと私は実の兄弟。一般の倫理観では愛し交わることは許されない。兄さんはいつだって私に優しくしてくれたけど、その愛情は家族としてのそれであって、男女としての一線を越えることはない。そう考えるのが兄さんであり、そういう考えをする兄さんを、すべて含めて私は好きになったの。だからね。
あら、兄さんどうしたの?
苦しい?体が熱い?そう、大丈夫。安心して。それは決して兄さんに害を与えるものじゃないわ。
ん?
そうよ、言ったでしょ?部屋の主と掛け合ったって。兄さんは真面目だから、いつまで待っても私に手は出さない。私と兄さんをエッチさせたかったら、一服盛るくらいのことはしないとって。
ええ。兄さんがさっき飲んだお水に薬を入れさせてもらったわ。強力な媚薬、精力増強の薬をね。即効性が高くて エッチのことしか考えられなくなるって言ってたけど、どうやら本当みたいね。もうおちんちんがこんなになってる。ズボン越しでもはっきりわかるわ。兄さんのおちんちんが勃起してるの。ほら。軽く触っただけでこんなに反応するなんて想像以上ね。これなら。ええ、ごめんなさい。これがある種の兄さんへの裏切りになるのは知っているわ。でも、私もわかったの。普通のやり方では、兄さんは絶対に私に振り向かないって。さっきのオナニーで十分わかった。でもね、私は兄さんを諦められない。普通のやり方でダメなら、たとえ正体のわからない誰かにすがったって、私は兄さんを手に入れてみせるって。これがキスの味、兄さんの唇の味。いいわ、とっても甘くて美味しい。もっと、もっとちょうだい。までとろけてしまいそうよ。ずっと待ち望んでた兄さんに散らされた年月だけ美味しく感じる。兄弟という禁忌がこの味をさらに甘美なものにするの。兄さんも、あら、すごいわね兄さんったら。まさかキスだけで射精してしまうなんて。それにこの量、一度ではないわね。二度、三度と射精して、ズボンに大きくシミを作ってる。本当にすごい。兄さんを初めて射精させたのがキスっていうのも少し複雑だけど、薬の効果は十分すぎるみたいね。それにおちんちんの高ぶりはまだまだ収まってない。むしろ射精のたびに敏感に大きくなってる。これなら。どうかしら兄さん。私の体。制服を脱いだ。妹の下着姿は？自慢じゃないけど、スタイルには自信があるのよ。少なくとも兄さんをこうして誘惑して、虜にさせるくらいには努力してきたから。ああ、兄さんの視線を感じる。兄さんが私のことをいやらしい目で、犯したいって気持ちで私を見てる。この時をどれだけ待ったか。いいのよ。兄さんには私の全部を見せてあげる。裸だって。そして、
私のすべてをもらって。
外に出られるみたいね。強引に連れてきた割には約束には律儀に応える。結局目的もわからないままだし、何だったのかしらね。ほら兄さんも、いつまでも自己嫌悪に浸ってないで早く行きましょう。私が言うのもなんだけど、ここで起きたことは事故みたいなものよ。自分の力ではどうしようもない状況だったもの。いつまでも気にしすぎても仕方がな。
兄さん、何？こんな風に突然抱きしめられたら、びっくりしてしまうわよ。え？
責任はしっかり取る、だなんて。兄さんはどこまでも真面目で、まっすぐな人ね。
私もそんな兄さんが大好きだから、これからもずっと一緒よ。一生責任取ってもらうからね。